こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。さあ、今回もレターご紹介していくのですが、冒頭ね、ちょっと睡眠の話をします。我が家ね、最近睡眠の質というのが劇的にね改善しまして、どんなことやというところをねちょっとお話しします。でね、結論を言うと、睡眠の質が上がった理由っていうのがアラームをやめたことなんですよ。これがねすごい大きかった。その今までスマホでね、何時ってこう毎日ね何時に設定みたいなあるじゃないですか。でそれでアラームつけてね、でそのアラームが鳴ったら朝起きるっていう習慣をずっとしてたんですけど、もうずっとやね、もう何年もそれ続けてたんかな。でも最近はね、もう一切アラームオフアラームオフ、もう何もならない朝、代わりに自然とね起きるようになりました。目指してる、これ何時に起きたいな、何時に起きるぞって決めた時間に、自然と起きる。いや、わかりますよ。つい数週間前のね僕やったらね、そんなアラームなしに何時に起きるってそんな無理やろうとね言うてアラームは必要っしょってね思ってたと思うんですけど、なんとねアラームなしで起きれちゃうんですよ。でこれがね快適な睡眠にねすごくね役立ちました、アラームをつけないことで。だからねすごいね快適にね今なってるんですよ。この生活にしてもう1週間2週間とか割と経ったのかな。でもね全然なんか不調とかねなく、むしろ前よりもね全然、目覚めもすっきりしてるし、日中眠くなったりとかもねないしっていうので、睡眠の質は上がったかなと。で逆にそれまでどんなね生活してたかっていうと、だいたい夜の11時ぐらい、11時過ぎとか、遅い時は12時前ぐらいだったかもしれないですね、11時台に寝て起きるのは9時半とかに起きてました。しかも9時半のアラームつけて、9時半のその何音が鳴ったらそれで目覚めるっていう、だから睡眠時間でいうと9時間半とか10時間近く寝てたんかな。結構寝てるなって感じなんですけど、僕らね結構その睡眠時間長めな方なんですよ。でその自営業でね家で仕事してたりもするんで、あんまりこう夜とね朝割と自由に決めれるっていうのもあって、長く寝たいっしょっていうので寝てたんですけど、やっぱ長く寝るとそもそも1日の時間がやっぱ短い9時半から始まったらもうなんかバタバタしてたらもうお昼かいってなって、でお昼食べて、昼からねまた仕事やらねそのやろか言うてたらもう夕方かいみたいな感じで、やっぱ1日短いなと。で10時間とかね割と寝てるし、結構朝もねたっぷり寝てる割にはなんか目覚め悪かったりとか、やっぱちょっとなんていうかな、すっきりしてない感っていうのも感じてたりとか、昼ちょっと眠くなったりすることもあったりとかね、なんかそういうのも感じてて、こんなに寝てんのになんでなんかこう万全じゃないんやろうっていうのはこう疑問にね感じて、でそのなんか一度その疑問に感じたら、あれなんかもうちょっとやりようないんかなってすごい関心が高まってきてて、でそんな折に、最近ね僕ら Amazon Kindle のアンリミテッドっていう読み放題のねサービス、また契約し始めて、であれね以前使ってて、僕らね Kindle アンリミテッドって入ったり出たり入ったり出たりって結構してるんですけど、入って読みたいもんバーって読んだら解約しちゃうっていう、で解約してしばらく経つとまたねなんかキャンペーン価格でね、契約できたりとか、あと1ヶ月無料でできますとかね、そういう一回使ったことあんのにしばらく多分大会してたからだと思うんですけど、またキャンペーン価格でね入れたりするのがあって、で今回もなんとなんか99円で2ヶ月使えますみたいなキャンペーンが適用になってて、あ、ほんならちょっと契約して見てみようかってことで、2ヶ月間また Kindle Unlimited 会員にね戻ってたんですけど、っていうのもあって、読み放題やったらね、いくらでもこうなんていうかな、こうパラパラパラと流し見できるじゃないですか。だからなんか睡眠の本なんかないかなと思って探してたら、賢者の睡眠っていうね、なんかそこそこ売れてそうな、本を見つけまして、でこれ著者がねメンタリスト DAIGO なんですね。なんか よく本屋で置いてそうな本やなっていう感じなんですけど、普段やったらね多分手に取ることはなかったと思うんですけど、読み放題やし、まあ、睡眠って言ってるからね、まあじゃあ読んでみようかと思って目通したところ、このねアラームを使わないっていうアイデアが書いてて、実践してみることにしたんですよね。まあ興味のある方はね読んでみてください。なんかその睡眠に役立つ、トピックスがもうブワーって書いてるって感じの本です。まああの睡眠のね別にスペシャリストではないというか研究者ではないのでね、メンタリスト大吾って。だからいろんな文献を漁って、こういうのがいいんちゃうかっていうのをまとめてくれてる本っていう感じなんで、まあ割とサクッとね読んで、あこれええんちゃうかっていうのを導入するにはぴったりのね感じの本でした。まあ後でねちょっとあのエッセンスというかね、あの気になったことはご紹介したいと思うんですけど、このまずはねこのアラームオフっていう作戦ですよ。これがちょっと目に留まって、っていうのもねやっぱアラームオフって怖いじゃないですか。なんか寝過ごしたらどうしようとか、そんなね寝てるから何時かなんて分からへんのに、そんな起きたい時間に起きれるなんて無理やろってね思ってたんですけど、まあアラームで起きるっていうのもデメリットがあると。僕らはね大きな音がアラームで鳴ると目が覚めるじゃないですか。でそれはまあ自然界においてね、そもそもこう動物、まあ、あるいはこう狩猟時代の人間でもいいですよ、太古のこう人間の祖先たちは、まあ自然でねこう寝てるわけなんですけど、こう何か音がして起きるっていうのは危険を察知して起きるわけですよ。例えばクマがね近くに現れたかもしれへん、ガサガサってね、なんかこう木とか草がね揺れる音がして、それで敵襲かって言ってこう起きるわけですよ。それは本能的に危険を察知して、まあ、飛び起きるっていう反射的なこう目覚めなんですよね。でもそれってまあ自分の身を守るためにパッて飛び起きるだけで、じゃあ脳とか体が心地よく目覚めてるかっていうと、それはそうじゃなくて、まあ、別物なんですよね。単に危険を察知してる、飛び起きてるだけで、脳や体はまだまだお休みモードなんですよね。だから、アラームで目覚めてもなんかまだ眠たいなとか頭ボーとしてるなっていうのも仕方ないんですよ。単にあの無理やり飛び起きさせられただけで目覚めてないから。でしかもあのアラームねつけてる方わかると思うんですけど、まずこう寝てて、まあ、ピピピピピピ、まあ、ピピピじゃないかもしれないですけどアラームが鳴るじゃないですか。なったらまず何しますかっていうと、目を覚まして、アラームを止めますよね。まず起きてすることといえばアラームを止める。でどうします、そのままパーンって外出れてる人はすごいあの偉いなって思います。でも、大半の人はって言ったらいずいかな、でも多くの人は、あと5分だけとか言ってね、もう一回アラームが鳴るまでちょっと布団戻ったりとかしないですか。スヌーズ機能でねあの目覚ましも、ほんまじゃあ6時に起きなあかんけど5時45分ぐらいから何回もアラームセットして、で6時10分ぐらいまでねアラームセットして、結局6時に起きたいって言いながらいつも5時45分のアラームを止めて、次のアラーム止めて止めて止めて6時10分のやつで最後起きるみたいなを毎日してますみたいな、まあそういう方もね多いかなって思うんですよ。で何が言いたいかっていうと、これって要するにこう目覚ましが鳴るから起きるじゃなくて、目覚ましが鳴るからそれを止めるっていうのが習慣になっちゃうんですよね。だからなんか目覚ましが鳴っても起きない、なかなか。だってまず止めるからであと10分寝れるわっていうのも知ってるから10分寝ちゃうんですよね。うん、だこんなねやり方やと朝すっきり目覚められないですよね。まず音で本能的にバーンって飛び起きさせられてしまう。そしてスヌーズ機能とかもあるから、あと5分寝れる、あと10分寝れるわで全然ねこう目覚ましが鳴ってもこう起きない習慣がどんどんどんどん身についちゃうっていう悪循環。じゃあどうするかっていうと、もう目覚まし使わないんですよ。いやこれね本にも書いてたんですけど、決まった時間に寝て決まった時間に起きる生活を1週間ほど続けるだけで、もうねあのその時間に寝て、でまあ大体ねその決まった時間、自分が起きたい時間に起きるっていうのが、まあ、習慣になりますよっていうのを書いてて、で実際ねやってみたらね習慣になったんですよ。目覚ましなしでね起きれるようになっちゃいました。っていうかね、もうなんか翌日からね普通に目覚めることができたんですよね。よくよく考えたら今までも9時半に起きる ために9時半のアラームをセットしてたんですけど、なんだかんだ8時とか、まあ、7時半とかに1回ぐらい目覚めてたりね、なんとなくこう、まあ目覚め、まあトイレ行くまで目覚めてなくても、なんかちょっとこうパッて目覚めてる感じで、あ、まだ寝れるわとか、まだ目覚ましなってないから寝れるわって寝て、で9時半に叩き起こされて目覚め悪いっていう感じやって、でよくよく考えたら、なんかその前にね、一回目覚めてる時間帯もあったんですよね。で、そのこの本を読んで、じゃあ目覚ましやめてみようって言って、でじゃあまあね、9時半ちょっと寝すぎかなって思ったんで、まあ11時ぐらいに寝て、まあ8時とか8時前後、8時前とか、まあそれぐらいに起きようっていう感じでやったら、ほんまにね、8時とか7時半とか8時5分ぐらいとかに目覚めるんですよ。毎日ね、誤差10分以内かっていうとそうでもないんですけど、でもね、結構近づいてきましたね、8時前ぐらいにだいたい8時前ぐらいにね、パッて、あー、なんか起きたな、今何時かなって時計見たら8時前なんですよ。ほんなら、まあ、決めてた時間やし、そろそろ起きようかって言って起きるんですよね。で、すると、音で無理やり叩き起こされてなくて、まあ、たまたまね、レム睡眠、ノンレム睡眠とかいうサイクルあるじゃないですか。浅い睡眠と深い睡眠がこう繰り返されるみたいな。だから要するに、多分浅い睡眠の時とかに目覚めるんでしょうね。だから浅い睡眠からの目覚めなんで、そんな、なんていうかな、ぼーっとするっていうこともないし、まあ、最近ね、冬で寒いんで寒いから布団から出るのすごい辛いんですけど、眠さの辛さっていうよりは、まあこの寒さの辛さみたいな、まあそれだけはちょっとどうしようもないんですけど、まあでもすっとね、目覚めることがね、できるようになりました。でそうするといつもよりはね、睡眠時間のトータル自体は短いはずなんですけど、まあ目覚めもすっきりしてるし、日中も変に疲れたりとか眠くなったりっていうのも、まあ減ったっていうか、なくなったんですよね。だから目覚ましなしっていうのはいいんちゃうかと。まあその絶対遅れたらあかんとかね、何時までには絶対目覚めなあかんっていうリミットはあると思うんで、完全目覚ましなしっていうのも怖いと思うんですけど、目覚ましに頼って起きるっていうのは良くないってことですね。だから なったから起きるとか、なるまで寝れるってなると、脳のその睡眠のサイクルとか、心地よく目覚めるタイミングと、そのアラームがバーって鳴り出すタイミングがずれてる時があるんで、ずれたまんま飛び起きることになるとしんどいっていうね。だから自然と目覚める時間帯にさっと起きるっていうのがいいなっていう。それがね、たとえ、まだもうちょっと寝れるのにっていう時間であっても、起きちゃう方が多分いいと思うんですよね。で、起きちゃって朝ちょっと ゆとりできた時間で、まあストレッチするでもいいし、勉強するでもいいし、散歩するでもいいし、なんかね、今までバタバタしてできなかったことをやっちゃうとかね。すると、まあ一日も、なんていうかな、長く使えるし、目覚めも快適やし。で、それでね、日中ちょっと眠くなるよっていう時間帯、まあ普通にあると思います。7時とかね、それぐらいに起きてたら、6時とかね、早めに起きた人やったら、昼過ぎぐらい眠くなるっていうのあると思うんで、その時は昼寝ね、もう15分とか、20分ぐらいの短時間の昼寝。まあこれは本でも推奨されてましたけど、昼寝する。とすっきりしてね、また午後から頑張れるってことになるのかなと。まあ僕も銀行員時代はね、昼寝してました昼寝スペース別になかったんで、なんか食堂のソファーで勝手に寝てましたけど、なんか15分ぐらいね、まあそれでこう昼から頑張ろうって言って、昼寝タイムね、勝手に作ってやってましたけど、まあそんな感じで、やるのがいいのかな。ただまあ当時はね、もう目覚ましで叩き起こされてましたけどね。だから眠たいな、眠たいなと思いながら通勤してたんですけど、まあやっぱり自然に起きるっていうのがそらええわなと、まあ振り返って思います。まああとね、その寝る前は照明暗くしていきましょうとか、まあスマホ触らないとかね、お酒は何時間前に終わってとか、朝は朝日浴びて散歩しましょうとかねまあそういうどっかで聞いたことあるようなことがよく書かれてたりはするんですけど、まあなんか、僕らもね、だからこれ読んで、あ、アラームやめてみようっていう気づきが一つあったりしたので、何かね、あ、これやってないなとか、これ良さそうやなって思うやつが一個あるかもしれないです。はい、まあ、気になった方はね、読んでみてください。これアンリミテッドのね、読み放題にもありました。 というかわざわざ買うほどでもないかもしれないですよね。第5ファンの方には申し訳ないですけど、まあ、あの本屋でね立ち読みでも全然十分あの吸収できる内容なんで、立ち読みしてあこれ良さそうやなってやつをメモしてあの持って帰るとか、あるいはこのアンリミテッドのね読み放題であの読ませてもらうぐらいでちょうどいいかもしれないです。はい、という睡眠トークでした。ご清聴ありがとうございました。はい、では、レター行きたいと思います。同棲中の彼との家事分担のモヤモヤのレターと、あと妊娠後期の方のセックスレスについての、話2通ねご紹介する予定です。ではまず初めのレターですね。渡辺風さん、タシさん、はじめまして。YouTube やラジオといつも楽しく拝見拝聴しています。ご相談ですが、同棲している彼氏が家事をほとんどしてくれません。同い年の彼とは高校からお付き合いし、現在交際7年目、同棲4年目です。昔から2人の間でルールは決めず、そこに不満はないのですが、家事への価値観が違い困っています。彼は自分が困ったらやるというスタンスで、直接そう言われました。一方私は溜めないようにやるので私の負担が大きい状況です。二人ともフルタイムで働いているので不平等だと感じますし、何よりありがとうの一言もないのがきついです。悪気が全くないのも辛いです。私は複雑性 PTSD という病気で、不安からこのことを彼にうまく伝えられません。私と真逆で彼の家庭環境はとても良く、あまり苦労したことがないようで、価値観のズレをよく感じます。来年結婚予定なので彼に病気や家庭環境のことは話していますが、正直深い理解は得られていません。大輝さんや由美さんでしたらどのように伝えますか？またどのようにどうするのが良いと思いますか？これからも応援しています。渡辺風さん大好きです。はい、ありがとうございます。家事の価値観ねのモヤモヤ、価値観が違うことのレターですって言って読み始めたんですけど、後半はまたちょっと違いますね。これ違う悩みが書かれていて、でむしろこっちの方が気になってるのかな。なんか話のスケールとしてもこの後半の方がかなり大きいような気もしたんですよね。家事の分担、彼は自分が困ったらやる、私はためないようにどんどんやる、これがずれてますってよりも、なんかその私の複雑性 PTSD というご病気、まあ僕は詳しくはないんですけど、まあ過去にねいろいろ大変な思いもされたんだと思います。そのことであったり彼とのまあ価値観のすり合わせ、家事がどうこうっていうよりも彼に私のことを理解してもらえてないみたいな、私のことを受け入れてもらえてないんじゃないかっていうところがなんか本質っぽいですよね。まあ、だからね、家事の分担がすっきり、例えばルール決めるなり、彼がちょっと改心してね、家事じゃあ自分がどんどんやるわって言ってやってくれるようになったからといって、この方のねお悩みが消えるかっていうと、まあ多分そうでもないんやろなっていう、たまたま家事の価値観の違いっていうのでこう現れてるけど、もっと根本のなんか価値観の違いというか、受け入れられてない感、安心できない感みたいなのがねどっかにあるんやろなっていうのは、こうレター読んでてねすごく感じたことですね。いやだからね、そんなこと分かってるわってね、できたら苦労せえへんわって言われるのを承知で申しますと、やっぱ彼と話すしかない。こういうすれ違いとか価値観の違いみたいなのはもうコミュニケーションを重ねてすり合わせていくしかないと思うんですよね。でそれが夫婦やったりすると思うし、で長い時間かかってもいいんですよ。そんなねなんか話して、あ分かった分かったって言ってね、じゃあ気をつけましょうって言ったらお互いできるかって言うとそんなことなくて、もう1年2年5年10年分かんないですよどんだけかかるか。でその中でお互い居心地のいいあり方を模索していったりとか、相手のことを理解していく、それを続けていく努力してね、2人の関係を良くしていくっていうのが夫婦かなってまあ思うので、僕らの経験からしてもね、僕らも努力してますよ。だから長い目でね頑張っていくしかないのかなって思います。でそのねヒントというか考えるきっかけになればなと思って、ちょっと掘り下げてみるんですけど、じゃあこの家事分担ですよ、家事分担の話、これご自身の立場からすると 私がコツコツためへん、家事ためへんようにコツコツね気配っていろいろやってて、私ばっかりやってて不平等やっていうねことになると思うし、そういうレターの書き方をされてるんですけど、じゃあこれ彼の立場やったらどうなんですかね。彼はだって自分が困ったらやるっていうスタンスで、なんか俺は家事なんかしたくない、お前の仕事やみたいなそういう亭主関白的にこう押し付けてるっていうよりは、全然気にならないからやってないわけじゃないですか。一応この彼曰くね、まあそれが正しいとしましょうよ。彼曰く自分は気にならへん、気にならへんってことは全くやらなあかんなっていう気すら起こってないわけですよ。でそんな状況でこのレターいただいた方が、自分の性格的にはあれも気になる、これも気になる、あれも片付けとこう、今のうちにやっとこうって言ってやっちゃうわけですよね。だから彼が気になるような状況って訪れないわけなんですけど、だから彼からすると、いや別に気になったら俺もやるけど、でもあなたがまあ、あの好きでやってるし、まあそれはねありがとうって言うべきだと思いますよ。言うべきやと思うんですけど、いやそんな別に自分も困ったらやるけど困ってないし、自分のタイミングあるし、そもそもやらなあかんとも思ってないしっていうだけの話なんで、客観的に聞いてると別に彼が悪者やとも思わないですよ。彼がもっと家事やるべきとも思わない。むしろ彼は全然気にもなってないって言ってるのに、自分の基準でもっと洗い物はもうこれぐらいの頻度で片付けるべき、洗濯物はこれぐらいやるべき、掃除はこれぐらいやるべきって言って、まあ自分のなんていうかな、気になる基準でやってくれない彼のことを責めるっていうのは自分の都合だったりするわけじゃないですか。だから彼からしたら、なんでっていうことになるし、だからそういうもんなんですよ。このなんていうかな、男女のというか夫婦のというか、このモヤモヤみたいなのはお互いやっぱ自分の価値観とか考えがあって、それが合ってないっていう話なんで、やっぱり、彼が私の基準に合ってくれない、彼の考え方を変えたい、私にもっとなんかこう寄り添ってほしいっていう考えは大事だと思うんですけど、そればっかりやと歩み寄れないし、だからなんかいいね、彼はどう考えてんやろうってちょっと想像してみたりとか、そのじゃあ彼の言い分も分かった、で私の言い分はこう、じゃあこういう形やったら2人ともいけるかなとかね、そういう妥協点探っていったりとか、まあ、そういうアプローチがね多分大事なんやろうなって思うんですよ。だからこの場合、まあ家事のルールは決めずってことなんですけど、もうあえてルール決めちゃうと、分担決めちゃう、ルールに決めちゃうと、もうそれをね守らないとそれはその人の責任になっちゃうわけなんで、なんか私が気づいたらやるわっていう世界じゃなくなってくるじゃないですか。だからルール決めたら逆にお互いねやるべきこととやらんでいいこと分かるんで不満なくなるかもしれんし、まああるいは彼がねないと思うんですけど、こう改心してね、俺も家事いっぱいやりたい、綺麗な家大好きって言ってね、率先してやってくれるようになったら不満もなくなるんでしょうけど、まあそんな保証ないし、じゃあもう彼は変わらなくていいと、もう私が全部家事やる、私にだってこだわりあるもんと、でもありがとうぐらい言ってよと、だから私がこれやっといたでとか、これ綺麗にしたよって言ったら、ありがとうっていつもありがとうってちゃんと言ってっていうでそのありがとうを言ってくれるようになったら、もしかしたらこんなモヤモヤ抱えずにね、だって私は好きでいろいろ気になるから片付けてて別にそれでいいねんと、で彼がそれに感謝してくれてるから私もやりがい感じるわっていう、そういう感じでね、家事分担は全然私の方がめちゃくちゃ背負ってるけど別にモヤモヤしてませんよって言って、それも解決じゃないですか。だからそんなね収まり方もあると思うし、だからねいろんなね解決法はねありますよ。なんかまあ彼とよく話し合う、でどういうあり方がね自分らにとっていいかなっていうことだと思うんですよね。ただまあそれはそれとして、多分悩みの根本は家事分担というよりもそこに派生してるというか、その、まあ、ご病気のことであったり、いろんなね価値観考え方が合ってない、あるいはこう合ってないというよりは多分理解されてないみたいな、寄り添ってもらえてないみたいな感覚だと思うんですけどね、そのあたりの方が大事なのかなと思うんで、まあ家事の話も多分片付けなあかんことやと思うし、それプラスねなんかモヤモヤしてることとか多分あると思うんですよ。そっちにね2人で向き合っていければなと応援しています。レターありがとうございました。はい、では続いてのレターです。 渡辺夫婦さん、こんばんは。鍋友メンバーのくまです。今日はご相談したくレターしました。私は交際1年未満、結婚数ヶ月の夫がいて、現在妊娠後期です。彼のことは大好きなのですが、一つ悩みがあります。それはセックスについての価値観が違うことです。月に何回かはしますが、彼はこれはセックスする流れなのか寝るのかみたいな微妙な触り方を数十分続けた後、寝ようとしたり最後までしたりします。彼の態度が微妙なので、私はやめるべきか盛り上げるべきか分からず、結局何もしてあげられないまま急に行為が始まったりします。セックスする流れを彼が作ってくれたら、私も彼にしてあげられることはあるのですが、私から積極的に行くのも恥ずかしく思ってしまい、いつも微妙な時間を数十分過ごします。先日彼にいつも途中でやめたくなるのと聞いたところ、お腹も心配だからと言われたのですが、妊娠後期ですからね。彼は私に少し押されると最後までするので、子供を気遣って途中でやめたことはありません。それなら最初からしないでほしいというと、クマがふてくされるから、あ、クマっていうのはこの鍋友ネームですね、クマさんがふてくされるからと言われました。私がふてくされるのは事実です。さらに私は彼の微妙な態度により、彼に何かしてあげられるタイミングがないこと、過去の相手にしてきたことも彼にはしてあげられておらず、下手だと思われそうなことが嫌だったので、クマは何もしてくれないなと思わなかったと聞いたところ、思わなかった彼ね、それで言うと俺はあまりセックスに関心がないと言われました。うん。ですが、私はセックスは愛情表現の一つとして大事に思っているので、彼にも一緒に楽しんでほしいし、今後さらに頻度が減ってレスになるのも嫌なのです。何か対処法はありますでしょうか。ご意見を聞かせていただきたいです。うんうんうん。まあ今現時点で月に何回かしてるってことなんで、レスではないですよね。むしろ妊娠後期で月に何回かされてるって割としてる方なんじゃないですかね、回数的には。ちょっと妊娠後期の方の平均知らないですけど、まあ全然ある方やと思うんで、まだレスではないし、レスになりそうな、このまま放置してたらレスのね方向に行くことはあると思うんですけど、全然ね現時点では心配しなくてもいいのかなっていうのはね思いました。なんでそう思うかっていうと、まあ、クマさんはね、夫、旦那さんのことを、まあ、全然信頼してあげてほしいなって思いました。なんか彼がね、今何考えてんやろ、どうなんかなっていう不安があると思うんですけど、なんかね、不安感じられてるほど、彼はね、大丈夫かなと。で、なんでかっていうと、まあ、どういうことかっていうとね、セックスに関心がないと言われましたっていうことなんですけど、関心がなくはないと思うんですよね。関心なかったらね、そんなね微妙な触り方しないですよ。で、微妙な触り方するってことはそれなりに誘ってると思うんですよね、多分。まあ、これはちょっと経験上もそう思うんですけどメンバーシップのね放送で、実はセックスレスの話って僕らねしたんですけど、そこでもちょっと詳しく話してます。ちょっとこの件についてね詳しく知りたい方は、ぜひちょっとメンバーシップの放送なんですけど、聞いてみてください。URL はね説明欄に貼ってます。で、だからね、わかるんですよ、なんとなく。うん。で、微妙な触り方するってことは、まあ8割ぐらいは誘ってるんじゃないですかって思いますよ。で、誘うってことは関心がないって言いながらもね、いや関心はあるし、で、まあ、なんやろな、こうセックスに関心、そのセックス単体に、その行為自体に関心がもしなかったとしても、少なくともクマさんとセックスする、あるいはクマさんに喜んでほしい、喜ばしたいとか、こう愛を確かめたいみたいな、こう希望はあると思うんですよね。だからやっぱこう微妙な触り方ですけど、誘うね気持ちはあるし、で、途中で辞めるみたいな話もあるんですけど、途中で辞めたことないし、この大事なのは、途中で辞めるっていうのはもう完全始まったよねってなってから途中で辞めるんじゃなくて、この微妙な触り方のまま辞めるってことですよね。それはね、 多分微妙な触り方をして、もしちょっとこう反応があったら、おこれは今日はする感じかって相手もなると思うんですけど、微妙な触り方してもクマさんが無反応やったら、あ今日は違うんかって言ってやめちゃうみたいな、そんな感じやと思うんですよね多分ね。だから途中でやめるっていうか、クマさんが誘いに乗らなかったって思ってるんちゃうかな。なんか男心的にはそんな気がするんですけどね。でクマがふてくされるからって言うわけじゃないですか。だから最初から何も誘わない、ね、途中で触るのやめるぐらいだったら最初から触らんといてって話をすると、いやそれはクマさんがふてくされるからって言うわけじゃないですか。ってことはふてくされるからっていうか、そのね、嫌な思いをするのが嫌やから、やっぱしっかり誘いたいし、定期的にね、セックスライフっていうのも、まあ、夫婦にとっては必要やとそれなりには思ってるんじゃないですか。だから現時点ではね、全然大丈夫やと思います。で、問題はこのまま、熊さんの奥さんの気持ちが、旦那さんに伝わっておらず、で旦那さんの気持ちが奥さんに伝わっておらずっていう状態がずっと続いて、でこのままね、出産されて、で育児も忙しくなってってすると、余計にね多分、こうなんとなく2人の時間みたいなのが減ってきたりして、でどんどんレッスンになってって、相手何考えてるかわからんしって言って、もうレッスンの期間長くなればなるほど、じゃあ久しぶりにしようかみたいな雰囲気ならへんしっていう悪循環にね陥ってしまうことにつながりかねないので、今は全然大丈夫だと思うんですけど、今しっかり話し合うっていうのが、まあ、今後の夫婦の関係のためには大事なのかなって思います。じゃあどうするかっていうと、まあこれもだから話すってことですよね。話しにくいですけどね。でももう話すことしかできないんですよ、夫婦って。ほんまに。だからクマさんは、この今日ね、書いたレターをもう彼に全部喋ってください。それでも全然いいと思う。私が彼に何もね、してあげられなくて、ちょっと引け目感じてるわとか、ほんまもっとこういうことをしてあげたいとかね、こういうことを一緒にしたいとかね、あるんやったらね、それも話していいと思いますよ。なんかね、ちょっと周りくどくこうぼかしながら喋っててはるんかなっていう気はするんですけどね、お互いね、なんかちょっと探り合いみたいなしてる感じがレターからも伝わってくるんで、まあそこはね腹割って話してもいいところやと思うし、あと明日からできる対策としては、なんとなく微妙に誘うっていうのをやめるっていうね、これだけでもね効果はねあると思います。イエスノー枕とかあったりするじゃないですか。イエスノーって枕のね裏表に書いてて、お旦那さんがねこう夜、まあ、どっかのタイミングでこうイエスってこう枕してて、で奥さんが、イエスってなって、二人ともイエスが上に向いてたら、今日はその日ねとかでどっちがノーってなってたら、今日はまあ体調が悪いとか眠たいとかね、まあいろいろ都合あるじゃないですか。だからノーってなってたら今日はもうしないみたいな決めちゃうっていう、事前にそういう感じで、なんか微妙なね、これどっちやみたいな感じにならへんようにする。でこうさあ寝ようかって言ってこう布団入ってからそうなるわけじゃないですか。だからもうもしかしたら相手眠たいかもしれんしね、もう時間遅いわとかそういうのあるかもしれんし、だからもう事前にねそういう意思を確認し合うっていうところで、このなんか今日はどっちみたいなこの駆け引きというか、この微妙な触り方してね、こう相手のこう出方伺うみたいなのはもうやめにしましょうと、もう布団入る前にどっちか決めちゃいましょうっていう合図をね作る。ちなみに我が家も合図実はありますちょっとメンバー限定の方でね詳しく喋ってたりするんですけど、そうだからうちもねそういうのやってたりするんですよ。うん、だからこれどっちやっていうのをとりあえずなくしてみるだけでも、このなんかモヤモヤみたいなのは減るかなと思いました。合図はね何でもいいですよ。イエスノー枕はちょっと恥ずいかもしれないですけど、なんかぬいぐるみ置いとくでもいいし、なんかまあ家のなんかねあるじゃないですか、いろいろ、それが倒れてたらとかね、それが起きてたらとか、この電気をつけといたらとか、その辺はクマさんにお任せしますが、まあそういうね合図を作るっていうのと、彼はねちゃんとクマさんのことを思っていらっしゃると思うので、そこは安心して、で、まあ、話しにくいことかもしれんけど、まあ大事なことっていうねご自身でもおっしゃってるんで、その大事なことやったら夫婦でしっかり話さなあかんと思うんで、しっかりね旦那さんと喋ってください。 っていうところかな。まあほんまにね、もう夫婦の問題を解決していくにはもう話してね、コミュニケーション取ってね、相手のことを理解する、自分のことを理解してもらうっていう、もうそれをね繰り返していくしかないと思うので、勇気を持って頑張ってください。はい、というわけで今回の放送は以上とします。レターね、いつもありがとうございます。この放送へのコメント、いいねもお待ちしております。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。